記事にできない金融裏話。
金融機関さんと名刺交換をしたことがなくてっていうかお会いしたことがなくて
あんまりそういうところに金融機関が出てこない。
そう、はい、関心がない
の。橋本拓則が語ります。皆さんこんにちは、経済ジャーナリストの橋本拓則です。
アシスタントの濱田節子です。記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。この番組では日々企業取材で全国を駆け回っていらっしゃるパーソナリティの橋本さんが取材をしたけど記事にはできない現場で起こっているリアルな裏話をお伝えします。橋本さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、虎ノ門のラジオ日経を飛び出しまして、私たち東京北区王子にあります地域密着型インターネットラジオ局渋沢くん FM のスタジオからお送りしているんですよね。
今日でいつもとこで違うところから、
はいはい、
城北信用金庫さんがあのラジオ番組をやってるってことで、今日ちょっと来たんですよ。
壁もね一面黄色で、
いつもと全然違いますね。
そうですね、はい、渋沢くん FM のカラーが黄色だそうで、
そう、渋沢栄一がですね、はい、どうもこのここに今日構えてたらしいんですよ。なので渋沢くん FM という名前の由来だそうです。
キャラクターもね渋沢くんが、はい、ちゃんと座っていてね、ここのねスタジオの外にもね、
はい、
今日は、うん、橋本さんにお土産をご用意いただいてますけれども、行きましょうか。お土産コーナー、
いつもはですねあっち行ってきたこっち行ってきたなんですけれども、はい、今日はですねまさにこの王子の方にね来てですね、
はい、
このスタジオから30メートルぐらいちょっと離れたところに、はい、ATM のコーナーがあるんですね、でそこにですね無人店舗のこのねいろんなこのお菓子とかを売ってるお店が、お店というか ATM 併設でありましてですね、
はい、
ここであのカメラでスキャンしていて、でこの手に取った商品が自動でですね、はい、お会計のところであのアップされていくらですみたいな、こんな ATM コーナーがあるんですよ。
時代の最先端行ってますね。
ちょっと私も買ってきました、さっき
キャッシュレス決済で買ってくださってありがとうございます。
いろいろありましてですね、
たくさん買ってきてくださって、
そう、中島食品さんのお札せんべい6枚入りとかですね、
はい、
小藤屋のですね、
はい、
豆大根ピーナッツっていう、この中の固められたあのピーナッツと、
はい、
おせんべいみたいなと、
はい、
あとですね大江かな、大江っていうんだか、渋沢百君まんじゅうとか、
実業は国力のエンジンだって書いてありますよ。
芥川製菓さんのミルクチョコレート、はい、渋沢栄一の顔が、
お札型ですね。
いろいろありますよこれ。
あと
私買ってきたのは満作うどんって言ってですね、これは玉川食品さん、地元の北区とか荒川区とかですね、
はい、
まあ、こういうところのそのメーカーさんの食材、うん、あとノートもあるんですね。ノートもです、はい、これは中村印刷所さんのですね、開くと水平になるこのノートとか
書きやすい、
売ってるんですよ。
これは城北信用金庫さんが
お取引先
のお取引先のお店のものを取り扱ってる、
うんうん、そう売ってるんですよ。面白いですね。
本当に新しい取り組みをどんどんやってらっしゃるんですね、
はい、
今回のゲストは城北信用金庫理事長でいらっしゃいます大前幸太郎さんです。
あのこの城北信用金庫の、歴代この大前家がですね、やってるんですよね。でもともとその大前さんはメガバンクに入られたんですけれども、はい、そこからまあ内閣府のでね国の仕事もやって、そこからまたこの信用金庫の方に入ってくるっていうね、ちょっと異色の経歴の持ち主で、
そしてこの渋沢くん FM にも携わってらっしゃる、
そういうことです。つまり金融だけじゃなくてですね、はい、非金融領域にも非常にこれ頑張ってらっしゃる理事長さんで、
はい、
どういう思いでこれ経営されてるのか、ぜひそのあたり深くねお聞きしたいなと思っております。
後ほどじっくりとお話を伺っていきます。それでは進めてまいりましょう。この番組はお腹元気グループ、トライファンズ、プロダクトマネージメント、日本経済新聞社の提供でお送りします。
記事にできない金融裏話、橋本拓則が語ります。橋本の視点。
最初のコーナーでは地域経済や金融に関するニューストピックの裏側や本質に迫っていきます。橋本さん、今回取り上げるテーマは何でしょうか。
銀行を巻き込む業界再編。
4月の下旬でしたね、橋本さん、
はい、
日本の金融インフラ業界で大きな再編提携の動きが相次いで発表されましたね。
はい、JR 西日本、はい、ここがリゾナホールディングスと資本提携をして、リゾナ傘下のですね関西未来銀行ですね、
はい、
ここの株式を、まあ、20% その取得すると、一つはこのニュースが流れました、
はい、
でもう一つはダイバー証券グループ本社、 ここがですね、オリックス銀行をこの完全子会社化すると、はい、まあ、2つのちょっとニュースが出ましたよね、相次いで。
はい。はい、
で、これ、登場するね、それぞれの会社には思惑が全てあるんですけど、
はい、
まず、JR 西日本があるってことは JR 東日本もあるわけで、
はい、
JR 東日本はですね、これに先んじて2024年なんですけれども、楽天銀行と提携して、
はい、
JRE バンクっていうのをですね、もう始めてるんですよ。
そうでしたね、うん、
でこれは何かっていうと、楽天銀行のその銀行インフラ、銀行インフラサービス、これをですね利用して、うん、JR 東日本が銀行代理業をやるって話なんですね。だ、銀行そのものじゃないんです、
はい、
銀行代理業と銀行は違うんです、
うん、
つまり、この JRE バンクで集めた預金はこれ楽天銀行の預金としてこれカウントされるんですよ、
はい、
うん、なので預金保険法でこの1000万円までは保護されますよっていうのも楽天銀行の話なんですね、
はい、
うん、でただ集めるのが JR 東日本、うん、これ同じように今回もですね、 JR 西日本がお金を集めますと、
はい、
で JR 西日本は銀行代理業としてサービスを行いますと。どういうインフラを使ってるかっていうと、これはこの関西未来銀行のインフラを使うことになるよと。これがですね、バースって言うんですけど、
はい、
バンキングアザーサービスって言って、このバンキングのインフラを利用するよっていう。鉄道会社ってすごくてですね、うん、昔はこれ国鉄だったじゃないですか、
はい、
でこれがまあ民営化されたと。これ何が変わったかっていうと、昔は改札これ切符で切ってましたよね、
はい、
でこれがスイカとか、あるいは関西の方だとイコカとかいろいろありますよね。これピッてこれ行くじゃないですか、でそうなるとですね、どれぐらい人がこの駅の構内に滞留してるのか、駅の中でちょっと滞在してる時間もわかるんですよ。
ああ、なるほど、うん、今JR も商業施設もね、はい、併設したりしてるから。
あれはなんで商業施設を作ってるかっていうと、
はい、
適当に作ってるんじゃないんですよ。ピッて入って改札通ってどれぐらいこれ駅の構内の中にいるのかっていうのを見ながら、これマーケティングをしてこう店舗を出してるんですね。
なるほど、
うん、でお金の流れっていうのをこれ抑えてるんだけですよ、
はい、
でここに対して金融のこれ銀行の機能を持つことで、
はい、
JR 西日本としてはもっとこれ儲けられるよねと。
顧客基盤がしっかりしたものありますからね。
そうなんです。なので運輸の収益だけじゃなくて、
非
運輸の収益もこれ確立すると。 JR 東日本がこれ先行してて、
はい、
JR 西日本はこれに追いついてきたと話ですね、
はい、
で一方のリゾナホールディングス傘下のですね、関西未来銀行って話なんですけれども、
はい、
これはですね、JR 西日本のですね、1000万人ぐらいって言われてるんですけど、うん、ここの顧客基盤を、使ってですね、預金を集められる。
はい、
これ関西圏ではですね、うん、大阪のそのメインバンクっていくとですね、
はい、
三井住友銀行が首位なんですよ。
はい、
でもシェア率は 15% ぐらい。まあ、肉薄してるのが三菱 UFJ 銀行ですね。これも 15% ぐらい、
はい、
でこれに次ぐのがりそな銀行なんですよ。そのりそな銀行の次にりそな、同じりそなのグループなんですけど、
はい、
関西未来が 9% ぐらい、
うん、
でつまり 11% のりそな銀行と関西未来の 9% ぐらい足すとですね、20% ぐらいその大阪ではシェアがあるんですね、
はい、
でつまり大阪エリアでは実はりそながですね、隠れたメイン一番大きい 20% ぐらいのシェアを持ってるんですよ、
はい、
で関西未来っていうのは大阪のどちらかというと東の方に強いんですね、
うん、
ここと組むことで、
はい、
まあ、お金をたくさん調達してこれをですね、まあ、うまく貸し出していく、これが関西未来にとっては重要ですよね、
はい、
でこの関西未来の株式 20% を、まあ、りそなは JR 西日本に売却するわけですよ、
はい、
大体これ900億円ぐらいって言われてるんですけど、りそなホールディングスはこれを使ってですね、次なる M&A をこれ仕掛けていくんじゃないかと。りそ
な
もですね、地銀も含めて M&A 進めていくって言ってるんで、話はこれで終わらないというふうにまず思うわけですね、
はい、
で次のですね、大和証券グループ本社がオリックス銀行をこれ完全買収すると、こういう話なんですけど、
はい、
大和証券っていうのは当然これ証券ビジネスやってますからお金を集めることには長けてるんですね、うん、だけれどもどうこれを運用するのか、運用っていうのは、まあ、有価証券の運用ならまだいいんですけど、
はい、
貸し出しっていうのは非常に弱いわけですよ、
はい、
で貸し出したいなと。だって金利のある時代ですから今、貸し出すと儲かるわけですね。ところが貸し出すっていう力がまあ弱かった。で目をつけたのがオリックス銀行だったんですね。でオリックス銀行っていうのはどういう銀行かっていうと、
はい、
投資用の不動産とか、あとそう有価証券もやってるんですけど、
はい、
そういうところに強い
不動産ファイナンス、
うん、そうですね、
ますね、
うん、で、まあ、一時期これ問題になった駿河銀行ってありましたよね、
はい、
で駿河銀行は、まあ、本当に、返す力のない方にたくさん貸しちゃったんですよね。
かぼちゃの馬車、ね、
はい、そうです。でオリックスはですね、もうちょっと、所得の高い方に対して、はい、利ざやを取る 投資用の不動産ということでお金を貸してきた。ただそれは、あのマイナス金利の時代でしたから、はい、ここから先どうするのって言ったら、伸びしろがどこまであるのっていうのがオリックス銀行のちょっと悩みではあったんですね。
金利のある時代に、
あとお金をどう集めるのか、ここも一つポイントだったんですね、
はい、
でオリックスのこのグループ全体から見ると、はい、じゃあオリックス銀行って収益性があったのになんで手放すのって話なんですよ、
はい、
でオリックスグループはですね ROE っていうんですけど、自己資本に対してどれぐらいのその収益を出したか、資本の効率性を表す指標があるんですけれど、はい、この ROE を 15% っていう目標を掲げてるんですよね、ところがですね銀行っていうのはあの国際的な金融規制、あの自己資本規制によって、はい、これバーゼル規制っていうんですけど、
はい、
自己資本をそもそも厚く積まなきゃダメよっていうのがルールがあるんですよ、
はい、
ってことは、自己資本を使いまくって効率よくその収益を上げるっていうのはできないんですよね、業種的に。なのでオリックスグループ全体が掲げる ROE15% っていうのを達成するためには、
はい、
オリックス銀行っていうのは実は足かせになってたんですよね。
なるほど。
なのでここで3700億円だったかな、
はい、買収ですね、
買収ですね、これ切り離すと、そうするとオリックスもオリックスで、ROE15% を達成するためにはまた次なる成長性のある、自己資本を使うことで高い収益効果を埋めるような、はい、M&A をおそらく仕掛けていくはずだし、これ大和証券の方は貸し出しの方のこのオリックス銀行が以前から持っていたちょっと高い所得層の方に対する貸し出しとかですね、この貸し出しのノウハウ、はい、さらにこういう顧客層を取り込むことで、まあ、これクロスセルって言うんですけど、
はい、
大和証券グループ本社がそもそも持ってる金融商品をまたご提供することができるということで、それぞれ買う方も売る方も先ほどの JR 西日本、そしてリソナホールディングス、そして大和証券グループ本社、そして、このオリックス銀行を売却するオリックスの方にもですね、双方ですね売却するあるいは買い取る、この、まあ、メリットというか狙いがあると、この思惑が交錯しているんですけれども、
はい、
話はこれだけでは終わんないってことですね。両方とも、オリックスは次なる M&A 成長事業の方に行くはずだし、リソナホールディングスの方も関西未来の株式 20% を売ったわけですから、これをもって、次なるですね地銀の方の出資とか再編とかそちらの方に踏み出していく可能性が濃厚じゃないかなと。銀行を巻き込むこの業界再編っていうのは、
はい、
あの次なる再編の序章に過ぎないと私は思うわけですね、
はい
はい、
今後まだまだ動きが出てくるっていうことなんですね。
注目です。
今回のテーマは銀行を巻き込む業界再編ということで橋本さんに解説していただきました。この後はゲスト大前幸太郎さんの登場です。
橋本の徹底取材。
ここからはビジネス改革の最前線で活躍するプロフェッショナルな方をゲストにお迎えしまして、改革の裏側など橋本さんが徹底インタビューしてくださいます。今回のゲストは城北信用金庫理事長でいらっしゃいます大前幸太郎さんです。大前さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめに大前さんをご紹介させていただきます。大前幸太郎さんは1964年のお生まれで東京都北区ご出身です。住友銀行、現在の三井住友銀行を経て内閣府参事官補佐、政策企画調査官などを歴任されました。慶応義塾大学総合政策学部准教授を務められた後、2015年から城北信用金庫の理事長でいらっしゃいます。東京都北区観光協会会長、北区花火会実行委員長兼総合プロデューサーなども務めていらっしゃいます。また2023年よりインターネットラジオ局、本日お邪魔しております渋沢くん FM を開局してチーフプロデューサーを務められるとともに、番組の BGM やイベントテーマソングなどの楽曲制作提供も行っていらっしゃいます。音楽ユニットも組んでいらっしゃるということなんですよね。
すごいですね、橋本さん。はい、いやもうびっくりしました。お名刺にですね、
はい、
あの書いてあるんですよね、はい、音楽クリエイターという。
大変ご丁寧にご紹介いただきましてありがとうございます。
いやもうちょっといろいろこれ聞くところ満載なんですけど、まずこれ城北信用金庫っていうのは、
はいはい、
大前さんの お父様もおじい様も理事長さんを務められてる。
はい、まあ、そうですね、はい、事実としてはそういうことになります。
まずは住友銀行、それで今の三井住友銀行に入られたってことなんですけど、はいはい、就職とかってどうやって考えられたんですか。
そうですね、いや、あんまり実は 当時考えていなくて、はい、まあ、なんとなく就職割と銀行メガバンクって人気があったような気がするんですけれども、はい、それでまあいくつか、まあ、メガバンク僕の場合多分銀行しか受けなかったと思うんですけど、うん、2、3社、3社かな波長が合うかなと思って、はい、
住友銀行。それは お父様というか、まあ、おじい様が、はい、その信用金庫の理事長やってたからっては関係なく、
そういう、それはその時はそういう感じではなかったですね。
なくですね、はい、で銀行どういう銀行員 で、でそこからなんで内閣府参事官補佐とか政策企画調査官になるのかっていう、うん、そのあたりの思いですよね。
そうですね、うん、まあその頃って橋本さんもよくご存知だと思うんですけど、もうバブルバリバリの時代でですね、
はいはい、
まあ、あと住友銀行って結構その中でも超イケイケ の、
ね、
企業風
土でございまして、ガンガン
やりますからね、はい、もう稼いだもんが偉いっていう文化で、はいはい、あんまり上下関係とか関係なかったっていう、はい、そういう世界だったんですね、はい、ある意味シンプルで面白かったんですけれど、案外なんかうまくいっちゃって、うん、結構稼いじゃったもんですから。
影響力ありますね。はい。
割と僕はかなり自由な時間を与えられて、うん、楽しく、その頃やっていたという感じですね。
はい。
そうこうしてるときに、まぁ、ちょっとそれは知り合いのご関係とか、まぁ、いろいろありまして、はい、その、政府セクターといいますか、まあ、内閣府が、それでできる前に、省庁再編のいろんな法案がございまして、はい、そこで、民間人からキャリアを採用する法律っていうのが多分、その頃できましてですね、まあ、一応その1号で、雇われることになった。なんとなくその時の僕の感じで言うと、まあ経済面とやっぱ行政の面と、
はい、
まあなんかそういうのをちょっと一応見たいなっていうところもなんとなく、はい。
国の方ではどういうお仕事をされ
てるんですか？国の方ではですね、規制改革、はい、まあでも法律の企画立案系が多いですね。うん、はい。経済学部で別にリーガルの知識はなかったんですが、うん、まあなんか そこやらせてもらってて、後半はですね、はい、特に確か小泉純一郎さんの頃って、地域再生か。
地域再生。
一番その最初のところですね。それのフレームワークを作るっていうことになって、うん、それで構造改革特区法もそうですし、あと地域再生法っていうのもあるんですが、まあ、その、特に地域再生法っていう方、そういう法律の方は一応新法提出まで結構関わって、はい。10年はやったんですかね。は
い。
ちょっと内閣時代にその地域再生という仕事をやっているときに、はい、まあその地域再生いろんなテーマあるんですが、うん、地域産業の例えばブランディングとかですね、うん、そういうのが一つのテーマだったわけですけど、はい、で僕が一番コミットしたのは福井県の鯖江市っていうところメガネフレーム、
そうだ、
まあ要はメガネとかサングラスの、まあ、ブランディングですね、あそこもほとんど OEM の、他の自治体にしてみれば非常に恵まれてる自治体というか、クラスターがしっかりできていてですね、中小企業のそのメガネ関係の産業のクラスターがしっかりできていて、まあそういう中でちょっとそのメガネフレームのブランディング事業みたいなことで結構鯖江市に入り込んでたんですね、うん、その時で、まあもちろん僕だけでは全然できないので、いろんなそのファッション関係の方とかにもこうお声掛けをして、こう座組みをしてですね、あるチームを組んでその鯖江市さんにこう何度も何度も入っていたんですね、うん、でまあブランディングまでできなくてもそのパスになるようなそういうプロジェクトあるいは製品を仕上げようっていうことだったんですけれども、鯖江市ってまあそんなに大きい町じゃなくて、やっぱ5、6万人のところで、はい、もうほとんどがメガネ産業なので、うん、やっぱりその辺のあたりのエリアの地域金融機関っていうのは、まあ、いろいろいるわけ、あるわけですが、うん、やっぱすごい重要な、貸し出し債権としても重要な、うん、やっぱりものなわけですけれども、うん、それのこう行く末がこう全体的に危ないかもしれない、ね、ってなってるわけですから、はい、うんうん、結構金融機関さんの立場としても非常に重要、今から考えるとすごい重要なことではないかと思うんだけれど、うん、まあ、当時っていうのはあんまり僕らもう本当にもうなんだろう、月1回は行ってたような感じで、うん、もう本当に10回ぐらいもう入り込んでやってたんですよ。
い
や、やっぱり小さい市ですから、結構それはもう市長なんかも毎回参加する、結構市を挙げてのなんかちょっとオープンな会議みたいな、大学の学生さんも入れた会議とかね、ちょっとそういうのもありつつ、ちょっとお勉強も兼ねてとか、まあいろんなプロセスがあったわけですけど、 金融機関さんと名刺交換をしたことがなくてっていうかお会いしたことがなくてなんずっと入ってたんだけど、
あんまりそういうところに金融機関が出てこない、
そう、は
い、
関心がないのかなって思っちゃったんですよ、うん、僕は。
なるほど。
でそこが僕の実はあの今の金融機関経営のやっぱり一番の問題意識で、うん、お客様自身のやっぱりご商売に関心がないっていうのは、うんうん、非常に問題だと。
問題ですよね。
それ何の意味があるんだと、思ってですね、やっぱそこからだから金融機関経営入ったっていう感じなんですよね。
そういうことなんですね、はい、
問題意識として。でだから今のその金融機関の在り方というか、うん、それにはすごく問題意識を持っていたので。
なるほどですね。
それを実践、なるべくね、うん、実践したいなというのがすごい問題意識でありましたね、うん、なのでこう金融以外のところを結構掲げたっていうのはそういう理由でもあったんですね当時。
城北信用金庫にこれ入ってからは、はい、まあ、時代の流れも ある中で、はい、非金融領域っていうのを
そうです、ね、
押し広げていこうと、
はい、
職員の方も戸惑ったっていうか、
そうですよね、
そこをどういうふうにこれ融合していくのかって話ですけど、
うん、いやそうですね、うん、一番最初にやったのはですね、クリエイティブのセクションを作って、
はい、
要はやっぱり、まあ、ブランディングの授業なんかやっていましたので、うん、クリエイティブの力ってすごいなっていうのを分かっていましたので、はい、やっぱりこう特に B2C だと、うん、やっぱ消費者さんにこう届けるにはやっぱブランディングの力を通じない、うん、なかなかこう届かないっていうのもよく分かっていたので、はい、コミュニケーション開発事業部っていうんですけど、まあ、当時作りまして、まあ、結構あのその頃ですからあの金融には興味ないけれどもアートの勉強してましたっていう学生さんを、採用したりとかですね、もうすぐ始めて、例えば日芸の方とかですね、うん、まあ、そういう方にもちょっとあの力を借りながら、うん、まあ、そういうクリエイティブのセクション、を作ったんですけど、まあ、そこでやった一番最初の事業ナコードっていうのがあ
るんで、これアルファベットで書くんですよね、はい、ナコードって、
はい、そういう、こう一群がありまして、うん、まあ、あのお客様から別にあのお金を取るっていうサービスよりは、まあ、コンプリメンタリーっていうんですか、うん、あの無料サービス、あの既存のお取引先には無料でサービスするっていうようなカテゴリーではありますけれども、うん、まあ、お客様の販路支援に役に立てばというので、うん、まあ、一個やりましたが、あのウェブマガジンを作りまして、はい、そこであの経営者さんのところにですね、うん、まあ、カメラマンとそのライターさんとディレクターとそういうチームを組成して伺って、うん、商品をすごくよく撮ったりとか、うん、あるいはその経営者さんをかっこよく撮ったりとか、まあ、それからいいインタビューを引き出しながら商品の思いとか、うん、まあ、引き出しながら、まあ、そういうそのページをまずマガジンを作っていったっていうのが一個あって、はい、であと当時あのクラウドファンディングが非常に出たてだったので、はい、まあ、これも一応セットでくっつけながら、まあ、あのそういうクラファンなんかも当時はあの結構お話をしながら、
これやっぱりあの職員の方も最初はちょっと戸惑ったかもしれないけどだんだん慣れてきたってことですか。
まあ、そうですね、最初は全体でやっぱり銀行だとやっぱそうは言ってもその営業店で日々その、うん、お金を貸すとかっていう、はい、そういう伝統的な業務にやっぱり従事している職員が多いし、うんうん、銀行系というのはそういうことがメインの仕事だっていう感じのやっぱ伝統というか、うん、ありますよね、
はい、
だからその全体像の中ではやっぱりちょっとこう 何やってんだろうっていうのはあったと思いますね。
なるほど。
でも僕としては、僕自身のアプローチとしてはなんか最初こうパッと来てね、うん、本丸の営業のところに手を突っ込むと、うんうん、なんか危ないじゃないですか。
あ、はいはい
はい、ので、はい、みんな知らないとこから手をつけようと思ったんですよ、うん、
あ、
僕の中の戦略ではね。でそうするとクリエイティブとか別に、はい、みんなこだわりがあるも何も分かんない、うん、やってないことだから、うん、
今までのことを変えろって言ってるわけじゃないですね、
うん、そう、うん、変えるんじゃなくて、うん、孵化してるだけなので、うん、それでどんどんできたっていうところもありますよね。
で、はい、お客様も今日ちょっと番組の冒頭ですね、お土産コーナーでご紹介させていただいたんですけれども、うん、まあ、お客様も喜んでくださるし、
そうお客さんからその喜びの声みたいのが、うん、まあ、徐々に視点の方にフィードバックされたりすると、あ、まあ、そこでなんとなくね意味合いをこう分かっていただけるみたいな、う
ん、今城北信用金庫の理事長さんになられてから、まあ、10年ちょっと経つんですけど、今のこの城北信用金庫、そして今後ですね、どういうふうにこれ なってこうって存在、これどう考えになってるんですか、経営を。
まあ、そうですね、地域のプラットフォーマーっていうふうには、うん、いつも言っているんですが、はい、まあ、やっぱり皆さんがこういろいろ気軽に集まれて、うん、まあ、なんて言うんでしょうね、もちろん お困りの方にはその課題解決の、あの品揃えもそこそこ努力をして作って、うん、あのでもこうワイワイガヤガヤっていうのもできてみたいな感じの、そういうその、うん、存在になれたらいいのかなと思っていまして、まあこういうラジオなんかもですね、それは別にリアルなあの場だけではなくて、はい、あのウェブ上でワイワイ、うん、いろんな人たちがこう出入りできる、うん、まあそういう空間も作りたいなっていうのも、あのラジオをこうやり始めたそのきっかけでも理由でもあるんで、
なんかアスリートの選手とかもね、はい、あの非金融領域でしょうけれども、
そうですね、
なんかそのいわゆる現役の時だけ契約して応援してますよじゃなくて、はい、引退した後もちゃんと、ね、あの働き続けてっていう、うん、そういうふうなこともやられてる、
そうですね、
お聞きしましたけどね、
はいはいはい、う
ん、渋沢くん FM では音声コンテンツたくさんある中で、はい、お酒の番組もあるんですけれども、
はい、
実はお酒も作ってらっしゃると伺ったんですが、
そうなんですよね、あの、まあ、これは観光協会っていうあの主体であのを作りまして、まあ、そこでやっている事業なんですけれども、はい、皆さんご存じないと思うんですけど、北区、まあ、飛鳥山公園ってあるんですけれども、うん、その蓮向かいにですね、はい、旧醸造試験場というのがございまして、これはあの明治時代にあのお酒を研究していた機関なんですね、うん、でしかも国営でやってたんですよ、うん、地方からいろんな当事さんが全員集まって、うん、そこで、北区のそこで学んで、それでそれぞれの地方のお酒が始まったんです。観光協会的には、まあ、口で説明していたんですが、うん、口で説明しててもしょうがねえだろうというふうに言いまして、やっぱり 酒作ったらいいんじゃないのと。
自らやろうと。はい。
まあ、これも結構ガチンコで行こうぜと言うんで、うん、渋沢さんのその飛鳥山の、今邸宅が残ってるんですけど、うん、そこのお庭であのガチの工房を集める
工房から
工房をちょっと見つけるべと言うんでですね、はい、まあ別に僕が見つけたわけじゃないんですけど、ちょっと学生さんとかですね、はい、そういうその専門学校の酒造の専門学校の先生にお願いをして、うん、あのこう定期的にですね、うん、毎年こう取っていただいて、まあ、その中からあの見事3年目ぐらいに見つかりまして、それであの最初に作ったお酒は比叡という、はい、お酒でございますけれども、はい、
かなりね高価なお酒のようですよ。
比叡と第2弾が白虎っていうね。
そうですね、第2弾も、はい、白虎というのをあの去年12月に、発表しまして、今年のでもまさに今月ぐらいから普通に売り始めたですかね、うん、ガルガンチュアさんで、はい、
なるほど、はい、橋本の徹底取材。
それでは最後に取材後期として橋本さんにまとめていただきましょう。
はい、大前さんはですね、お父様おじい様はですね、城北信用金庫の理事長の経験があるんですけれども、幸太郎さんはですね、 DNA が金融じゃないなと思いました。あの確かに住友銀行から始まってるんですけれども、原点はやっぱり事業にあるなと。で、サバエのですね、メガネのね、リブランディングっていうかね、こういう時にやっぱり金融の姿がないと、多分ここがですね、原風景で、これに対してのやっぱり強い問題意識を持たれてるっていうところがですね、まあこれ観光協会ではあるんですけれども、お酒作りまでね、こういうところまで踏み込んでいくっていうね、DNA がそういう事業から距離を置くっていう金融じゃなくて、事業に入っていくんだっていうね、ここはあの非常にですね、これから先の金融機関においてですね、大事なポイントじゃないかなと。まずやっぱり分からなくても事業に入っていくっていうところがですね、すごい面白い金融機関になっていく理由なのかなと。で、今後のちょっと城北信用金庫のですね、展開に大いに期待したいなと思います。
今回のゲストは城北信用金庫理事長でいらっしゃいます大前幸太郎さんでした。大前さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
記事にできない金融裏話、橋本拓典が語ります。
あっという間にエンディングです。ここまでのお相手は
経済ジャーナリストの橋本拓典と
浜田節子でした。次回は5月27日水曜日に配信予定です。
次回もとっておきの裏話用意いたします。
この番組はお腹元気グループ、トライファンズ、プロダクトマネージメント、日本経済新聞社の提供でお送りしました。